時刻は1時9分になりました。この時間は調布の街角からのコーナーです。さあ今回は電話リポートをお送りします。田作り南北ギャラリーで今日から始まった希望と行動の主視点の会場に火曜日の街角レポート担当の有村愛さんがいらっしゃいます。早速呼んでみましょう。有村さん。
はい、山下さん、リスナーの皆様こんにちは。普段は火曜日の街角レポートを担当している愛ちゃんこと有村愛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、私も今朝、午前中その展示会場ちょっとお邪魔してみましたけど、かなりにぎわってますね。
そうなんですよ。平日のお昼なんですけど、今もですね、すごいお客様いらっしゃってまして、お子様お連れのお客様もいらっしゃってます。
そうですか、はい、ではぜひ内容について早速お願いします。
はい、改めまして、私は今調布市文化会館田作りに来ています。今回はですね、こちらで開催されている希望と行動の趣旨展、調布展につきまして、いろいろお伝えしていきたいと思います。受付は南ギャラリーになっておりまして、南ギャラリーから北ギャラリーに向かっての順番に回っていくと良いかと思います。じゃ、詳しいお話を伺う前に、現場にいらっしゃっている、ね、失礼しました、現場にいらっしゃっている方にお話をちょっとだけ聞いていきたいと思います。ではよろしくお願いします。
お願いします。
本日どちらからお越しになられましたか？
調布市内からです。
調布市内から。今日のこの希望と行動の趣旨点はどちらでお知りになられましたか？
友人から教えてもらいました。
なるほど、友人様から。もう一通り回ったとのことですが、ちょっと感想をいただいてもいいですか？
まず、到着したら素敵な音楽が流れてて、まず癒されて、で、パネルで見終わってから VR があるんですが、VR で Amazon の、ある SGI 創価学会の会場のことも知って、やってる取り組みも知りました。パネルで言ってたんですけど、一人一人のやってることが本当に無力でもみんながやれば SDGs につながるんだっていうことも学べたし、すごくいいきっかけになって子どもとも来れる場所だなっていうのを感じました。
はい、ありがとうございます。そうなんですよ、こちらの展示ではもう自分の身長以上の大きなパネルが壁に並べられていまして、お伝えしていただきました VR の体験コーナーもあります。そしたらその詳しいお話を早速伺いたいと思います。希望と行動の趣旨展実行委員会の横山さんです。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは横山さん、この希望と行動の趣旨展について教えていただけますか？
はい、希望と行動の趣旨点は、地球規模で深刻化する気候変動であったりとか、また貧困など、人類が直面する課題を、来ていただいた方々が自分事として考えられるように作らせていただきました。展示のテーマが、目覚めた一人が持つ変革の力であって、世界の若者たちが地球の課題に立ち向かう姿を紹介しております。
確かに冒頭でお話しいただいた方も、もう自分ごとのように気づいたと考えさせられたとお話しされていました。目覚めた一人が持つ変革の力、とても力強い言葉ですね。
例えばこの海面上昇の危機に瀕しているマーシャル諸島の青年であったりは、その不安だったり怒りの感情を自分たちが何とかしていこうという希望のエネルギーに変えて、自分の島に住んでいる子どもたちへの環境教育であったりとか、またアメリカとかまたヨーロッパとかの国際会議にも出て声を上げております。で、この展示では世界の若者がそれぞれの自分たちの住んでいるところで何ができるかであったりとか頑張っている姿を紹介しております。
一人の行動が世界を動かすきっかけになる、世界的ですね。そんなメッセージが、ね、伝わってきます。この展示はですね、地球憲章インターナショナルとの共同制作ということなんですが、ここ詳しく伺ってもいいですか？
はい、もちろんです。あまり聞きなじみのない方も多いと思うんですけれど、地球憲章インターナショナルは、持続可能で平和な地球社会を築くための倫理的な指針として2000年に作られた国際的な文書を広めている組織です。で、地球憲章は環境であったり人権であったり平和、難しいテーマのように思えるかもしれないんですけれど、 SDGs が生まれる前から人間がどうやって生きるべきかとかっていうこの価値観であったりを世界に発信してきた団体です。
SDGs という言葉は、比較的、最近というかね、皆様聞きなじみのある言葉になりましたが、もう SDGs の原点とも言える考え方になりますね。
まさにその通りだというふうに思ってます。この展示を共催している創価学会インターナショナルも長年平和と文化と教育を柱に活動してきましたが、まさにこの地球憲章の考え方とすごく共鳴して、ずっと20年以上も今一緒に活動してきております。で、今回の展示もこの地球憲章が示す地球市民、地球に暮らす同じ人間として、生き方であったり行動にどうやってつなげるかといったような教育的な展示として作らせていただきました。
理念だけでなく行動ですね。行動に落とし込む仕組みがあるんですね。
はい、展示を通して、最初は世界で何が起こっているかといったことを知って、その後に自分の考え方を見直すことから、いろんな人のストーリーを読む中で自分ができるアクションであったり、来ていただいた方々が何ができるだろうって考えていただく構成になっています。
ね、まさに自分ごとを、考えるということで、では展示の中で特に注目してほしいポイントはどこですか？
そうですね、まずは古今東西のいろんな指揮者の言葉のコーナーで、行動は小さな一歩から始まるであったり、未来は今日の選択で作られるなど、心に響く言葉がたくさん並んでます。
いや、実際ね、言葉の力ってすごく大きいと思います。
そうですね、まさに例えば世界のこの若者のストーリーでは、バングラディッシュでは電気の通っていない地域で空のライトを普及させた方の体験とかもいろいろ載せていただいておりまして、こういった人が来ていた方々に自分にも何ができるんじゃないかっていうふうに考える気づきになっているかなと思います。
本当に今回の展示はもう自分ごとのようになって、気づき、考える、一人一人がアクションするというふうな展示になっておりますね。では今回その行動の一つにもなると思います。SNS で参加できるキャンペーンもあるそうですね。
はい、まさに希望と行動の趣旨点、ハッシュタグキャンペーンとしまして、自分の SDGs や気候変動のアクションを写真に撮って、ハッシュタグシーズオブホープアンドアクションをつけて投稿していただく取り組みです。世界中の、日本だけじゃなくて世界の人々が同じハッシュタグをつけて共有してやってる場になってます。
ありがとうございます。ではですね、冒頭のお話でもありました、会場ではVR 体験コーナーもあるとのことですが、こちらの VR 体験コーナーについて詳しくお話を聞かせてください。
はい、東方の関連団体であるこの環境のこの研究所がブラジルのアマゾンの地域にありまして、そこ本当に白い川と黒い川が川幅が2キロもあるようなところをドローンで空撮した映像を撮らせていただいたので、360度で自然環境を体験できるような VR になってます。
ブラジルのアマゾンですか。こちらですね、普段され、体験することもなくて貴重な経験だと思います。不安だなと思う方もいらっしゃると思いますが、もうスタッフの方がね、常駐してくださいますので、今回初めて VR するよ、してみたいなということもぜひ体験してほしいですね。
まさにその通りですね。本当に会場の来ていただいた方が、ウォーであったり、ワーであったりような、この驚きの声もたくさん上がってるかなと思います。
いや、実際にね、VR が3つ置かれているんですけども、ずっと誰かしらもお客様が利用されているので人気のコーナーとなっております。他にもですね、お子様用動物クイズだったり映像コーナーだったり、幅広い方が楽しめるような展示となっているなと感じました。それでは最後にですね、ラジオをお聞きの皆様にメッセージをお願いいたします。
やっぱりこの環境問題というと、どうしても自分には大きすぎると無力感が出てしまうと思うんですけれど、展示では変化は常に一人の気づきから始まるといったような、この最初の一歩を見つける機会になっていただけたらと思いますので、ぜひお越しいただけたらと思います。
ありがとうございます。本日お話をしてくださったのは横山さんでした。横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら希望と行動の趣旨展調布展は 調布市文化会館田作りで1月25日まで開催されています。入場は無料です。時間帯は午前10時から午後8時30分まで、主催週日は1月25午後4時までとなっておりますのでご注意ください。ぜひ皆様こちらにお出かけになっていただいて、地球環境だったりいろいろな問題について自分のことのように気づいて行動するきっかけとなりますので、足をぜひ運んでみてください。以上、それでは今日は希望と行動の趣旨点から愛ちゃんこと有村愛がお届けしました。スタジオにお返しします。
有村さん、ありがとうございました。以上、調布の街角からのコーナーでした。